高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通問題をこのところお話をしています。今日は交通事故のお話というか、交通事故による障害の話をします。皆さんは脳脊髄液減少症という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。交通事故に限らないのですけれども、多く交通事故を受けたその後に脳脊髄液が脊髄から漏出して、脊髄液が減ってしまうと。でそのために、さまざまな症状が発生するという、そういう病気というか病態ですね。どんな症状が発生するかといいますと、頭痛、あるいは頸部痛、首の痛み、頸部痛、あるいは耳鳴りだとかめまいだとかいう、そういう症状のほかに記憶力が低くなるとか、体がひどくだるくなるとか、寝てると楽になるから寝ていたくなってしまうとか、そういうような症状が出てくる。しばらく前から脳脊髄液の減少症になった。交通事故の加害者、保険会社はその責任を取ってもらいたいという被害者と、いやそれは交通事故によるものではないだろうと、少なくとも科学的、医学的な分析が十分に行われていない状況で責任を問われても困る、こういう大論議が行われています。交通事故で髄液が漏れるということがあるのかと、こういうことですね。いろいろな病名もの付き方があって、一様ではないというところに、この症状の医学上の、まあ、いわば不安定さというんでしょうか、不確定性があるとも思います。外傷性の頸部症候群なんていうような表現をするお医者さんもおられたり、むち打ち症と似てるけれども少し違うということで、むち打ち症に関連した病変だとか、まあ、いろいろな表現があるようですね。そもそもそれは病気じゃなくて本人がそう言ってるだけじゃないかといったような、まあ、いわば過酷残酷な評価もあったりして、非常に大論議の症状と、こういうことになります。医学界や関係の学会でも交通事故に関係があるない、あるないといったような議論が未だに行われているということです。またこういう病態をよく見てくれるお医者さんの数が少ないということもあって、交通事故の患者さんは特定のお医者さんのところに集中して診察を受ける、治療を受けるというようなことも起きているようです。ブラッドパッチという治療方法があって、これが功を奏するというようにも言われます。対症療法的に治ってまたそれが再発してしまうというようなことも言われてますけれども、医学的にはブラッドパッチが効果的であるということを強調されるお医者さんもいらっしゃいます。歴史的には結構古くからこの髄液が減少するという病態の報告があったらしくて、もう1930年代にはドイツでそのような指摘がなされていたというように報告をされています。実際にこの我が国でも低髄液圧症候群というような表現で、20年ぐらい前からでしょうか、報告例が出てきました。むち打ち障害というのも、一頃はそんなものは詐病だ、仮病だという議論がある中で、いや、やはりむち打ちはあるのだという議論が定着をした歴史があります。低速で追突をされた場合にもむち打ち症が起きるのかというようなことで、いや起きないという議論と、やはり起きることがあるという議論がせめぎ合っ ったという歴史を私たちは20年ぐらい前に持っています。それをある意味では超える深刻さで激烈に争われているのがこの低髄液圧症候群とも言われる脊髄液の減少症事件ということになります。でつい最近でもこれまで認定をする基準が結構高かった、ハードルが高かったのを少し軽くして、その症状が発生するまでの時間を少し長くとって、もつまりすぐにも症状が発生しなければ髄液減少症とみないというところから少しその範囲を広げるといったような配慮が行われているようで、まあ言ってみれば道筋が少し広がってるかという感じはしますけれども、まだ医学界の中でオーソライズされているところにはまだ行ってないという状況があるのでしょうか。私のところにも時々その交通事故の相談をされてくる患者さんの方がいらっしゃるんですけれども、非常に悩ましい状態で、さあどうしたもんだろうかというところに私自身が頭を抱えることがあります。実際には申し上げたようにブラッドパッチを中心として髄液量を増やせば症状が軽くなるということが対照的には言えているようで、そのことを治療の観点からはまずお医者さん、関係するお医者さん、積極的にこれを推進するお医者さんはその効果を強調されます。で私どもはその治療としてはそれがそうなのだろうと思う、それが好ましいのでしょうと思うのですが、さて責任を追及するというその法律学の観点からはどうなんだろうかというところは、まだ確定的な方向性が見出せないでいるという悩ましい状況をなんとか突破したいという、そんな状態にあります。医学の進歩が昔は本人の仮病、詐病をで決まりが つけさせられてしまっていたものに光を当てて責任追及がきちんとできることになるというような経緯をたどってきた、そういう問題があれこれあります。その一つにこの脳脊髄液減少症もなっていくのかどうか、もしその内容を持つものだとするならば私たちの責任はとても重いと思います。そのことを感じて、皆さんあまりご承知がないかもしれない病態のご紹介を今日はいたしました。今日はここまでにしましょう。